イザヤ書の63章の初めですね、63章の1節から10節というところです。今日のようなところ表現というのは非常にですね、ほとんどの人にとってとてもこう愛読するとかいうふうな箇所にはならないわけですね。で、イザヤ書この63章の1から10までのところだけですけれども、それにまだ続いているんですけれども、まずこの地名がわからないということで、ほとんど、まずこういうことからですね、あんまり読む気持ちもしないということも起こるわけです。それからですね、報復とかですね、血をいっぱい浴びるとかいうふうな、そんなふうなことが書いてあるから、とてもですね、心穏やかにどうも読めないという人も多いわけです。で、こういうところこそですね、一体どういう意味があるのかと。イザヤっていうのは非常にですね、すべての預言者の中で最も新約聖書のキリストのことも深くですね、しかも繰り返し啓示を受け取った人なんですね。そういうような人、それからこのすぐ後のですね、65、66っていうのもですね、終わりに従って非常に霊的な、非常に大きな規模のことが言われているわけです。で、そういうように極めてですね、これは深いものがあって、高いものを持っているのに、どうしてこのようなことを書いてあるんだろうかと。あんまりこんなことはほとんどの考えないで、一般のクリスチャンもそのままもあまり読まないということが起こるような箇所ですね。そこのエドムの、主たる町、これがボツラということですね。エドムの中心にある町のことですけど、そこから来るのが誰かが来てると。その装いは、こう、意向、権威のある、力、輝きにあるというわけです。で、赤い服って言うんだけど、その赤い服は一体何なのかっていうとですね、これが2節にあるように、2節から、怒りを持って踏みつけたからだと。で、服を血を浴びて着物がここに赤くなってるとかいう、なんか気持ちの悪いようなほどですね、特別な表現されています。そして踏み砕いたとか書いてありますね。もうこれはここだけでなくって、すでにですね、これと似たようなことが大前にもあったわけですね。そういうこと、どこにあったかということは、イザヤの34章にすでにこれと似たようなことが出ていたわけなんです。イザヤ書の34章ですね。ここでもエドムの裁きということになっています。で、ここでもですね、なんか非常に厳しいような表現、2節でもですね、全ての国に向かって憤りを発して怒りは前後に呼んで、主は絶滅することを定めたとかですね、それからですね、そしてこのそういう文脈の中で4節、天のすべてのものが衰えて天を巻物のように巻き上げると。これをイエス様が最後の時、再臨の時としてこういう箇所も引用されたくらいなんですね。イエス様が引用するっていうような箇所と、どうしてこんなあんまり読む気もしないような表現が重なってるんだろう。それから次の五節もそうです。なんか天において我が罪を地に浸されてるとか、剣がエドムの上に下るとか、そうして、そのエドムの地で大いなる裁き、この神経で殺戮だなんていう訳を使ってますが、滅ぼされてしまうということなんですね。で、結局これは8節で、主は裁きの日を定められるんだと。で、ここで言おうとしていることはですね、現実にあったこのエドムの国ということを用いてですね、非常に霊的な、最終的な裁きですね。これは黙示録とか、イエス様が再臨の時に来るという、 そういうようなことを合わせてここで、イザヤが言っているということなんです。特定の国だけを徹底してやっつけるとか、そういう狭い範囲のことでなくって、世の終わりにはこういうことがある、だから世の終わりがかなってるから天は巻き上がれるとかですね、天の番号がいろんなものは衰えるとかいうふうに言われてるわけなんです。単に特定の国をやっつけるというような問題ではないわけなんですね。で、それが今日のところにも重ねて、今日のところもよく似たようなことになっているわけです。それで一体何を言おうとしているのかというと、これはこの世界は悪がたくさんその力を振るっているわけです。そういう悪の最終的な運命はどうなるのかということがですね、このようなイザヤ書の記述の中の根本的な目的になっているんですね。それは必ず時が来ればですね、このように徹底的に滅ぼされるということを、このように非常に激しい表現で書いてあるから、私たちはちょっと一見とっても戸惑うわけですね。そういう旧約聖書的預言者的な表現なんですね。そういうような大局的からの的な見方をできないならば、とてもこんなところは旧約聖書はひどいこと書いてあるわと、敵だその徹底的にやっつけて地でいっぱい振りかぶってどうのこうのと書いてあるとか、そんな風に表面的だけだったら全くですね、読んで意味がないわけですね。そういう意味で旧約聖書はですね、自分勝手にさあとこになったとはとてもわからないということがあるわけです。そういうふうに、これは黙示録で書いてあるんです。イエス様もそういうことを言われるわけですね。全ての悪の勢力は最終的に滅ぼされるという、それが一番言おうとしていることなわけです。それとともにですね、今日のところよく見たらわかりますが、一節にもですね、勝利、救いをももたらすということが一節に書いてありますね。そして四節にも、神様のご意志で決めたこの報復っていうかにもですね、復讐みたいな感じですけども、これは訳語の問題ですね。これはむしろ裁きというふうに、一般的な裁きという言葉に置き換えた方がいいわけですが、悪を裁く、その時は同時にまた贖いの年でもあるとですね。四節もこのように裁きと最終的な救い、すなわち贖いということ、そして五節にも、私がなそうとする救いは私がする、私を支えたのは私の憤りだという、ここも救いと怒り、悪に対する怒りということを並べて書いてあります。で、こういうふうに、全世界的なですね、悪に対する、そのエドムっていうのはその悪の象徴的なものとして書いてあるわけです。これずっと前にはエジプトもそうだったわけですね。エジプトに頼るっていうとですね、この世の軍事力とか富とか権力、そういったものに頼ろうとすることをエジプトに頼るとかいう表現がありますが、それとちょっと似てるわけですね。で、それは最終的に悪の悪魔っていうものを滅ぼされる、目に見えないですね。エペソスで言われたように、キリスト者の戦いは血肉に対するものでないと、特定の国や人間や民族そんなものでなくって、至るところにあるところの悪の霊に対する戦いだっていうことがあります。そういうふうに最終的にその悪の霊的なものが滅ぼされる時が来るんだと、そういうことをこういう表現で言っているということなんですね。生々しすぎて、分かりにくいわけですが、そういうことを、今水曜日でずっと黙示録もしてきましたけれども、黙示録でもそのようにさまざまなことがあって最終的に悪の力ってね、滅されると、死ということも滅されるということがあるわけで、書いてあるわけですね。そして最終的な救いがあるんだということ、 そうに2つのことを並列させて書くというのが、まあ、この聖書の大きな特質でもあるわけです。悪の力を私たちは一番ですね、滅ぼしてほしいわけですね。私たちの一人一人の心の中にも、またこう いろんな集まり、人間の集団、国家、まあ、ありとあらゆる人間のおるところ、心の中でもいろんな人の交わりで、みんなその悪の力が様々に妨害したり妨げたり壊したりしてるんですね。そういうことで私たちの最終的な全ての人の、まあ、そういう意味では願いっていうのは、その悪の力が滅ぼされることなわけです。でそういうことをここでも、まあ、書いてあることなんです。だからとっても大きなスケールのことを書いてあることなんですね。そうしたら当然のことながら救いということもおのずから伴うわけです。それでこういうふうに、裁きの日であるとともに、また贖いの年でもある。そしてその赤い衣、裁きのシンボルとしてですね、赤い衣を着てるけれども、同時にそれは勝利、救いをもたらすということです。でこの2つとも人間の努力や科学技術では決してできないわけですね。悪を最終的に滅ぼせることはもう決してできないことです。どんなに学問や科学が発達しても全くそういうことは関係ないですね。こういうふうないろんな車にしても、パソコンにしても、こういう電気、いろんな飛行機にしても、とっても便利はいっぱいあるけど、だからといって悪が滅ぼされることとは関係がないわけです。こういう機会を一つもなかった時から今に至るまで、悪の力は至るところにあるわけですね。まあ、そういうふうに、だから大学の数もたくさんですね、日本でも1000もあるぐらいにたくさん増えても増えても、悪の力は弱まったりはしない。むしろそういうものが増えると、かえって悪の力が増える場合すらあるわけですよね。人間の純真な心が失われていくとかいうふうなこともそうです。だからこそこの悪の問題は神様の最終的な力によらなければできないんだと、それをこういう表現で表しているということなんですね。他のいかなる人間や組織もこれを手伝ったりできないと。で、ここでただ一つ一人だと。誰一人こういうふうに伴ってはそんなことはできないと。ですね。悪の力を徹底して滅ぼすということに関して、ただ神だけができると。で、私はただ一人で叫ぶに踏んだ。諸国の民は誰一人私には伴いはない。そしてそれとともに救いもまた神様だけ。これも教育や組織や法律、どんなに法律を作っても作っても、やはりそれは救いということにはつながらないということです。これも神様だけが救いをもたらす、贖いをもたらすと、そういう二つのことを実はこのイザヤ書も全体として言おうとしているんですね。この世のいろんな政治にしてもですね、選挙、そういったことで、もちろん私たちはできるだけ、その神様のご意志、正しいことにかなったような政党ですね、に投票しなければいけないわけですね。そういったいろんな政党もまたですね、どれかの政党がたくさんになったら、だから悪が滅びられることでもないわけです。これ全く別の問題なんですね。ですから私たちはどのような世の中になろうともですね、ここにあるような神だけがその悪を滅ぼすことができるんだという確信を持っていくというわけです。でそういうこと、そして神だけ本当の救いを与えられる、どんなに暗闇があっても光をもたらす、戦争で死んでいかれる人、それもまた神を最後の時に信じることにまた救われるんですね。体が殺されたから滅びっていうのはないわけです。復活ということがあるわけですね。 そういう意味ではですね、原子力の問題もですね、これは当然非常に怖いものだけれども、過度に恐れることはないんですね。例えば私たちが倒れても死んだとしても、神様がまたそれを身柄してくださるからです。それよりも神なんかいないんだと。そんなものはいない。というふうな力の方はずっと恐れるべきなわけです。ですね。神なんかいないんだと。悪も正義もないんやと。お金が一番だぞとかいう、そういう考え方に負けるということ、それはずっと恐ろしいことですね。そうなったら原発が何もなくても、その人はサタンに滅ぼされてしまうわけです。ですから、私たちはできるだけそういうふうに現実の問題に関しても正しい選択をしていかないかんのだけれども、それとともにですね、こういう聖書の誓いによって本当の勝利ということですね、政党によってもできない、政治改革によってもできない、そういう悪の滅びと救いの問題はただ神から来るんだと、どんな世の中にあってもそれはもう変わらない、そういうことはまた福音でもあるわけですね。そういうの知らなかったらもう一個ですね、一つのことに喜んでまたもうがっくりと来ると、で良くない政党がだんだん増えてもうがっくりばっかりでですね、そういうふうに気が弱くなってしまうわけです。はい、それで、その次のところですね、7節のところ。私は心に留める主の慈しみと主の栄誉ってあります。ここはですね、この心に留める、覚えるということがあるから、ですが、主の慈しみを私は絶えず覚えるんだということと、それから主の栄誉と訳してますが、これは栄誉っていう訳はこの新共同訳だけなんですね。これは賛美ということは使ってあるわけです。直訳、その直訳は賛美、主の賛美ということで、短い言葉があります。主の慈しみを心に留める、そして主の賛美とだけ書いてあるんですね。で、これはどういうことかっていうことで、そして主が賜ったすべてのこと、多くのこと、憐れみ、慈しみと、でこのようにですね、神様大いなる裁き主でもあるけれども、他方ではこういうふうに主は慈しみに満ちた存在であって、おのずからですね、主を賛美するような、主を賛美したくなるようなお方なんだと。そしてですね、その具体的な内容、主の慈しみと主を賛美するような、おのずから賛美したくなるようなお方、賛美の対象であるお方、それをもう少し細かく言えば次のところに書いてあるですね、9節の、主こそはですね、信じる人たちを本当に救ってくださって、救い主となられたとあるんですけども、この9節の言葉です。そういう人々、導かれる人々の苦しみを常に自分の苦しみともする、そして見つかりによっても彼らを救うと、愛と憐れみを持って彼らをあがなう方だと。そして昔からずっといつもですね、そのように信じる人たちを、彼らを追い担ってくださったんだと、こういうのが神様の昔からのご性質だったとですね。しかし彼らは背いてしまった。そういうふうに神様ずっと昔からですね、こうにある厳しい裁きをするのがもちろん目的では何でもないと。そういう裁きというのは彼ら自身が意図的に背いたからそうなったんだと。で、その後、まあこれは来週ですけど、その苦しみの中で思い起こしたと、 本当の神様のご性質も思い出したんだけども、導きも思い出したと。どうしてこんなに苦しまなきゃならないか、まあ、それはまあ次の時になりますが、今日のところはそういうふうにですね、神様はどういうお方なのかっていうことを、この非常に厳しい裁きの描写のすぐ後に並列しておいてある。さっきもそうだったんですね。裁きと救いとやるに、全体として厳しい裁きがあって、すぐに横にですね、このように、神様は私たちをですね、そばに来てくれるだけでなくて、担ってくださると。まあ、こういうふうにずっと前からよくいろんなところで言われたと思いますが、足跡とかいう詩でですね、神イエス様、神イエス様、いつも一緒に歩いてくださってたと、砂浜でですね。で、とっても苦しい時に足跡一人分しかないと。とっても苦しい時に私を捨てたのかと思ったらそうでなかったと。私を担って歩いてくださったんだという、あちこちに引用されたりするのがありますが、そういう元の形はこういうふうに、イザヤ書にここにあるわけですね。これとっても分かりやすいイメージですね。普通は神様とはるかに遠い、なんか深厳なお方、崇高な高いお方であってですね、大体そもそも私たちのそばまで来れること自体、旧約聖書の世界ではなかった。近くにいて神様と出会ったりすると滅ぼされるんだと、汚れてるから。そういうことだったけれども、このお読みですね、すでに旧約聖書の時から、非常に近くまで来てくださって、もう疲れて歩けない時に担って実際に歩んでくださるっていうですね、とってもこの分かりやすく神様の愛を記してある、そういう言葉もあるわけですね。で、実はこのことはここ以上に同じ以前の別の箇所がよく引用されます。すでに前出てきたところですね。イザヤ書の、同じイザヤ書ですが、46章の3節、4節です。1138ページです。神様はもうすでに生まれた時から神様を追ってくれたというぐらい、もうイザヤは霊の目ではっきり見えたというわけですね。圧倒的な日本人はどこに神様がおるのか、神様がおるはずがないと思うんだけど、非常に深く聖なる霊で満たされた人はですね、生まれた時から実は神様があなた方の魂霊をおぶって歩んでくださっているというようなことまで見えたというわけですね。白髪になるまでになっていこうという、まあ、こういうですね、共に歩んでくださる神様であるとともに、私たちの特に弱った時、クリストになってくださる神様というわけですね。そうしてこの担ってくださる神様っていうことがですね、私たちの一番苦しい問題、誰でも何か本当には逃れられないこの罪というですね、そういう罪の重荷っていうのを担ってくださったと、しかも身代わりにですね、それは神様であり、神様のイエス・キリスト様だったわけです。そういうことで、イエス様が十字架を担って歩んでくださったと、私の重荷を担って、死に至ってくださったということも、みんなこういったことですね。まあ、これは我々人間が考えてみたらですね、誰かが本当に苦しい時に、その苦しみになったらこれできないわけですね。目の前ですね、本当に苦しくて苦しくて、 どうしようもないって言ってる人のこれ目の前にして、もう祈るしかできないことです。まあ、そういう苦しみを神様だけがですね、まあ、担ってくださると。そして死に至っても最終的になって蘇らせてくださるということですね。そういうふうに、ここではですね、この厳しい、ような表現があるために、このすぐ横に書いてあるところまで一緒にですね読まれないということも多いんです。実はこちらの方も大事なんですね。悪が徹底的に滅ぼされるからこそですね、こういう神様愛もよくわかるわけですね。で、こういうことをもう一つ、さっき言った前のところでもそういうようにつながっていたんです。あの時も少し触れたんですけども、さっき言った34章ですね、心のところも非常に厳しい裁き裁きというのが言われていたわけですが、34、その34章でですね、報復の時とか主の剣は血にまみれてるとかあったですね。だけどその裁きの記事のすぐ後に並べられているのが何だったのか、それがイザヤ書全体の中でも特にですね、非常に輝いているこの35章になるわけですね。繰り返し引用もしてきた、荒れの世、荒れ地を喜び踊れと、砂漠を喜び花を咲かせる、見えない人も目が開き、聞こえない人も耳も開くんだと、荒野に水が湧き出るんだというふうにですね、これ以上はないような麗しい表現に満ちた箇所は34章の徹底した悪の裁きという、その内容のすぐ後に並べられて書いてあるということですね。こういうふうに横の関わり、横の関係ということも聖書でも重要なことになるわけです。はい、今こうしたことは小さな規模においてもですね、私たちは自分の罪によっても裁かれるし、それによって苦しい思いをすることがあるんだけど、そこから本当に立ち返るならば、このように心の荒れ地の中にも花が咲く、水が流れると、許しの安らぎと力、喜びを与えるということにもですね、そういう日常的な中にもこの小さな規模だけどあるということです。そしてまたこれは非常に大きな世界的な宇宙的な問題としてもですね、悪の最終的な滅びの後には霊的に新しい天と地があってですね、そして命の水が流れる世界、花が、霊的な花が咲く、そうした麗しい世界があるんだと、そういった大きな視野で書かれている箇所ということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。